時刻は午後12時37分を回っています。 FM 戸塚 83.7MHz の周波数でお届け中、戸塚井戸端会議シャイニングウェンズデイ。お相手は正村めぐみです。さて、ここからのお時間はワンフォーオール、地域に愛し愛される医療介護、医療法人横浜未来ヘルスケアシステムの提供でお送りします。4月からスタートした新コーナー、今日は第2回目です。先週の放送では理事長の横川秀夫さん、顧問の笠井光晴さんがご出演し、ワンフォーオール、地域に愛し愛される医療介護というコーナー名の由来をはじめ、法人理念、運営施設、地域貢献活動、また女子ラグビーチームのお話などね、いろんなお話をお届けしました。今日は第2回目ということで、スタジオに素敵なゲストの先生をお招きしています。本日は戸塚共立第二病院循環器センターの真壁先生に、心房細胞という不整脈についてお伺いしたいと思います。真壁先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
心房細動とは何のことなんでしょうか。
不整脈にはいろいろな種類があるんですけども、はい、そのうちの一つに心房細動というものがあります。はい、人間は年を取ると関節や腰が痛くなるのと同じように、年を取ると心臓も硬くなってしまって、で、まあ、加齢によって硬くなった心臓の肺静脈というところの入り口に異常が生じて、そこから引き金になって心房細動という不整脈が出てくるんですけども、全ての人に出るとは限りませんけども、まあ、年を取ると出てきやすい不整脈にはなります。
その心房細動という不整脈はどういうものなんでしょうか。
動悸、息切れ、めまいなどの症状については、他の他のタイプの不整脈と変わりないかもしれないんですけど、はい、心房細動が他の不整脈と異なる点は、脳梗塞のリスクが非常に高まるということですね。で、名前は言えませんけども、日本の誰もが知っているような有名人の人にも、はい、この心房細動が原因で脳梗塞になって、肩麻痺という半身麻痺の状態になってしまった方がいます。心臓という臓器は全身から集まってくる血液を再び全身に送り出すポンプ の働きをしているんですけど、はい、心房細動になると心臓の各部分の働きがうまく連動できなくなって、まあ、心臓が不規則にバラバラに動いてしまうので、その心臓の中の血液がよどんでしまって、はい、でよどんだ部分の血液が霊状、泥状ですね、に固まって、はいはい、血栓って言われる血の塊になっちゃうんですね。はいはい、でこの血栓が心臓から外に送り出されると頭の方に飛んでしまって脳梗塞を引き起こしてしまうんですね。
いや、それは怖いですよね。
はい、で自分でこの不整脈が出た時に自覚する人もいるんですけど、はい、自覚症状が全くない人もいまして、結構いまして、はい、でその気づかないうちにこの不整脈になってしまって、である時脳梗塞になってしまうというケースも少なくないですね。特に高血圧、糖尿病をお持ちの方は心房細動発症のリスクって言われてますし、はい、肥満、睡眠時無呼吸症候群など合併していることも多いですね。
怖い病気だなと思うんですけど、その心房細動を治すにはどうすればいいんでしょうか。
はい、心房細動の治療にはカテーテルアブレーションというものがありまして、はい、体に負担が少なくて、まあ、現在最もお勧めできる根治療法と言えるのではないかなというふうに思ってます。で当院でも、アブレーション治療を行っている葛飾ハートセンターの上野先生が、はい、4月の26日戸塚区総合庁舎で行われる、地域医療公開講座でご講演されるんですけども、うん、ご興味のある方はぜひお越しいただければと思います。
なるほど。その講座が4月26日戸塚区総合庁舎3階の多目的スペースで10時から開講される地域医療公開講座で、参加費が無料、誰でもお電話で申し込みが可能ということなんですね。いやー、それはぜひ行きたいですね。こう知らないうちに不整脈になっていて、ある時突然脳梗塞になってしまうって本当に怖いことですよね。
はい、 無症状の方もいるっていうのが怖いんですね。で、会社に年1回の検診で引っかかって発見される人もいますけど、検診での検査ではその時出てなければその時発見されなくてそのままになってしまっている方もいらっしゃいますね。
なるほど。先ほどおっしゃっていたカテーテルアブレーションというのはどのような治療方法なのでしょうか。
今心房細動の治療は先ほどお話ししたようにアブレーションでの治療が主流となっているんですけど、はい、そのカテーテル治療っていうのがですね、胸やお腹を切って行う手術とは違うもので、心臓外科の、外科のドクターが行うオペとはちょっと違って胸やお腹の皮膚をメスで切って行うというものとは全く違いまして、カテーテルは局所麻酔で、血管に細いカテーテルという細い管ですね。イメージとしては水が流れているホースがあるんですけど、はいはい、それを非常に細くしたもので、それを、挿入して、でそれを体の外から、外部から操作して治療を行うので、傷口が非常に少なくて小さくて済みます。テクノロジーの進歩によって心房細動に対するアブレーションの有効性と安全性は著しく向上しました。抗不整脈薬っていう、不整脈を抑える飲み薬、内服薬もあるんですけど、それと比較してもですね、心房細動を根治させる高い有効性がもう示されています。でさらに抗不整脈薬は心臓が止まってしまうような不整脈が逆に出てしまうという副作用ですね、恐れが報告されてまして、長期にわたる抗不整脈の内服は避けるべきであるというふうに言われています。抗不整脈薬を回避できるという点でも、カテーテルアブレーションは非常にメリットの高い治療法だと思います。
4月26日の講演会ではその他にも先生にいろいろ質問することもできるのでしょうか。
はい、もちろんです。講演のラストで質疑応答のお時間も設けてますので、お気軽に参加いただいてご質問いただければいいかなというふうに思っています。私も会場におりますのでご質問にお答えします。
それはすごく心強いですね。参加のお申し込みは戸塚共立第二病院の代表電話 0570-00-3205 で受付しているということです。もう一度番号言いますね。 0570-00-3205というのが、戸塚共立第二病院の代表電話番号でございます。ぜひね、興味持たれた方はこちらにお電話で、受付したいですを聞いていただけたらと思います。ということで本日は戸塚共立第二病院循環器センターの真壁先生にお話を伺いました。真壁先生どうもありがとうございました。次回は来週水曜日の4月19日12時38分頃から、今度はですね、オドキッズクリニックの花粉症に対する舌下免疫療法というものについてお届けしたいと思います。どうぞお楽しみに。ワンフォーオール、地域に愛し愛される医療介護。このコーナーは医療法人横浜未来ヘルスケアシステムの提供でお送りしました。